この番組は石垣島のパイン農家3人がパインのこと、島のこと、日々の生活のことなどをゆんたくする雑談番組です。おはようございます。石垣島の名倉を中心にパインとカボチャの栽培をしているティダノファームのラッキーです。
こんにちは。秋枝で雪パイン栽培に取り組んでいる八山ファームのパイン王子こと山中です。
こんばんは。カビラでパイナップルを作っているマミーファームのマミです。
はい、そして本日はゲストに来ていただいております。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。西表島で、パイン農家をしております徳山と申します。農園名は西表島ナウパカという名前で、パイナップルをさせていただいております。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、まあ、ある意味初農家ゲスト
ですかね。ありがとうございます。光栄です、は
い、いやいやいや、もうちょっとね、ちょいちょい なんだろう石垣でこうパイン関係の研修があるときにお会いしたりはするんだけど、
はい、
やっぱり西表だからどうしても帰らなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
そうなんですよね、
帰っちゃうことになるので。
うん、だからなんかあんまりねちゃんと話す機会みたいなのがなかなかなくて、はい、うん、でずっと話したいなと思いつつ、どういう機会がっていうところでこうポッドキャスト始めたんで、もう呼んでしまえということで今回お声掛けをさせていただきました。ちょっと楽しみなんですけどね。
楽しみにしてました。
はい、いろいろ多分西表と石垣で同じこと違うことあると思うんですけど、まあその辺の情報共有も兼ねて、はい、お話をね伺えたらと思うんでよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけで早速、まあ、ちょっとね、ウォーミングアップがてら雑談から入っていきたいんですけど、
はい、
昨日、実は八重山では、とある行事事があったんですよね。
はい。
まみさん何でしたっけ昨日。
はい、昨日は16日祭という、はい、あの世の、
うんうん、
お正月。
はいはい、そうそうそう、そう。
っていうの、うん、お墓の前で、
はいはいはい、
皆さんで、うん、まあ、いつも やられてるようなお祝いというか、うん、お墓の前っていうのがポイントかもしれないですね。
はいはいはい、そうよね。なんかこう、ほら、内地のお墓のイメージだと、いや、お墓の前ってそんな狭いとこで、みたいなね。
そうです。
するけどね、
うん。そもそもそこからですよね、お墓の大きさ。
大きさね。うん、
全然違います。
うん、どんぐらい、畳何畳、まあ、墓にもよるけど、
うん、確かに。
どんぐらい、でも、2、3畳分ぐらいあるか。
え？ありますよね。
多分ね。
うん、あと、屋根があるとこないところとか。
あ、そうね。墓のグレードみたいのがある。
うん、そうそうそうそう。
どこまで入れるかで大きさ変わりますね。
本当に、大理石で何かを作る。もうなんか値段全部聞きましたもん。
はいはい、あ、マジで。あ、やっぱ全然違うの値段。
多分、あ、いや、他のところをちょっと知らないですけど、私がお世話にいる師匠の、が眠られてるお墓に、挨拶させていただいてるんですけど、
はいはいはい。
やっぱり、この部分はね、大理石でできてて、うん、もう一生朽ちることはないっていう断言をされて。部分だけで80万って言われました。
なるほどね。
そこが何ていう部分なのかちょっとわからないんですけど、うん、本当に。
なんか、そうね。うん、内地より金かかってるよね、墓に。
いや、本当に。
うん、
びっくりします。軽く住めるんじゃないですかね。
屋根が。あ、中に。ま
あ、確かに住もうと思えば住める。
住もうと思えば。だってテントを広げてるところもありますよね。
うん、ああ、上にね、雨よけみたいな感じで。
そう。
まあ、そんなね、16日、あの世のお正月ですよ。
うん。
ね、ご先祖様が帰ってくるんで、一緒に飯食おうみたいな話でしょ、そうそう、要するに、
うん。そうですよね、合ってます。 徳山さん。
あ、合ってると思います。
本家に聞いとかないと私たち移住者なんで。
僕もそれ以上深いあのことは知らないので、大丈夫です。
じゃあ昨日はしこたまお酒飲まれてるんですか。
ですね、ちょっとうちの場合はあのお墓が多くてですね、なんか母方の祖父母の眠っているご先祖様。はい、お墓と、あとちょっと僕、うん、あの父が早くに亡くなってるので自分の父親のお墓と、うん、あとはあの父方のまたお墓が3か所ありまして、
うん、
なのであのもうちょっと巡らないといけないんですよね。あの僕から
笑っていいのか。
なのでうちはあまりそのゆっくりするというか、あの、うん、ちょっとこなさないといけないところがあるので、う
ん、
あのまあお供え物をして、うん、まあ家族全員分の線香をまあ立てて、うん、あのね手を挙げてみたいなのをして、うん、まあ一息ついたらはい次行こうかみたいな、うん、そして今年は天気もあんまり良くなかったので、その雨の降ってない、うん、時にどうしても回りたいなと思ったので。そうですね、はい、なかなか皆さんが思い描いてるようななんか大家族が集まってなんか、ね、うん、宴会をしてそこで楽しくっていうわけじゃなくて、うんうん、なかなか3カ所回らないといけない。
なるほどね。
もう忙しいっていう、
ひたすらこなすみたいな感じですね。
そうなんです
よ。そうなんですね。ちょっとなんか事情がすごい初めて知りました。4カ所ですよね。
そうですね、本当はもう親戚のところにも行きたいんですけど、ちょっともうそこまでは行けないので今のところ3カ所とかだったりするんですけど、う
ん、
全部入り表ですか、うん、全部入り表。
そうなんですよ、あの父方のおじいちゃんはあの多良間島から入り表に移り住んできてまして、で、まあ昔からある入り表にある備え地域っていうところがあるんですけど、このおばあちゃんと結婚して、こっちにお墓があります。そして母方は、うん、もともと荒川からあのおじいちゃんおばあちゃん移り住んできているので、
なるほど、
はい、もうそれぞれのご先祖様のあのね、おじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくてその上まで、うん、入ってるような。
大変。
すごい。
はい、なのでそしてなかなかね親戚とかも最近ちょっと帰ってこれなくなってたりするので、うん、本当になんか母と2人でひたすらそれをこなすみたいな感じで、
う
ん、
なるほど。
本当に忙しいです。
本当に忙しそう。そうなんだ、初めて。
通り終わって家に帰ってきてホッとするみたいな。
いや
ちょっとなのでお墓でちょっと宴会って憧れるところはあるんですけどね。なかなか昔はねおじいちゃんおばあちゃんとか生きてる時にはできてたんですけど、最近はなかなか、うんうん、はい、できてないので。
なるほどね。
ちょっと寂しい感じでもあるので、ちょっとお墓にスピーカーを持って行ってちょっと、
はいはいはい、
お墓にビーンをかけながら今年はやりました。
なるほど、
面白い、新鮮。
そんな感じです、ね、
これその僕らからしたらなんかすごい特殊な文化なんですよね、うん、この16日祭っていうのは、
うん、はい、
だけど、まあ、徳山さんって、まあ、言ったら生まれた時からある種、ね、関わってる行事じゃないですか、
はい、
どういう感覚なんだろうって
そうですね、まあ、うん、年間行事の日、まあ、もう一つっていうのは間違いないですし、うん、なんとなくその思うのは小さい頃から身近にちょっとね、なんだろう、じいちゃんばあちゃんはここにいるんだよみたいな、ちょっと目に見えない存在の人たちと近いような感覚というか、うん、そこに行ってちょっと、いつも健康と交通安全を守っていただいてありがとうございますってまず言うのと、
とても素敵。
まずは日々のお礼をしてから次に自分のお願い事を言いなさいと。
うん、素敵な文化ですよね。
感じで、ね、はい、してきたので、う 本当に昔はおばあちゃんたちが生きてる時にはそのお供えするものも全部あのお餅とかも手作りでしてたので、うん、はい、あのあとは重箱の中に七宇宙って言って意味のあるその食材でちゃんと、うん、あの、はい、あの料理を作ってプラスなんかちょっと天ぷらとか焼いたりとかして、うん、そういう、はい、あとはお菓子類ですよね、まんじゅうとかは、うん、あの石垣に変え、うん、石垣から仕入れてきたものをまあ、うん、飾ってみたいな、
はいはいはいはい、
子供としてはなんかそういったね、甘いもんがたくさん食べられるし、ごちそう食べられるし、
うん、嬉しい日ですね。
それで前日からおばあちゃんちょっと餅を作るんですけど、もう本当に好きなやつができた瞬間に電話がかかってきて、おいでって言ってそれを言って食べるみたいなのが、行事行事でのなんか思い出ですかね、なんか、
はい、いやいいな、うらやましいよね、
うらやましいです、
そういうのね、
本当にやってる方は大変だとは思うんですけど、
まあまあです。確かに確かにそれはそうだ。
なんか結構あるじゃないですか、やいまいもシーミーとかなんかもうなんか2ヶ月に、はいはいはいはい、なんか細かくやれば、うん、あの本当にいろんなものがあるので、うん、そのたんびにおばあちゃんお餅作って天ぷら焼いてっていう記憶ですね。
いや
すごい。
それで言うとやっぱほらマミさんも女性で、うん、今、うん、師匠のとこお手伝いとかするわけでしょ、
そうです、
仕事の時、
うん、そうですね、もう
やっぱ結構大変じゃない、覚えることとか、
そうですね、だいぶ毎年毎年あのやってるはずなのに毎年更新せず、私は新鮮な気持ちでお伺いしてあの親戚の方にまたお伺いしに行ってて本当に使えない、うん、移住者です。
ま、学んでない。
もう覚えきれないですね。
覚えきれないですよね。
うん。意味があるっていうのを知ると、やっぱり、ちゃんと知っておきたいなっていうのは、本当に毎回思うんですよね、うん。あの、日々の生活に追われがちです。
録音したらいいよ。録音したら話聞くときに。
確かに。
そうです。あ、そうです。う
ん、あの、声残しとくのも、すごい貴重だから。今そういうね簡単に録音できるから、
そうです、
うん、いやそうだよ、年配の方の声残すってすごい大事なことだと思う、
確かに、うん、はい、ちょっとやってみます、
うん、やろうやろう、だってスマホですぐ取れ、うん、言わなくてもいいさ、
うん、
変に意識させないで、うん、
あ、そうですね、自然な、うん、
自然な感じでさ、うん、うんう
ん、でもあれですね、やっぱり最近だんだんカビラの方言もなんとなく、うん、分かるようになってきた感じ。
そうなんだ。カビラどんぐらい住んでるっ
け？今。カビラ住んで、でも集落から離れてしまってるので。うん、
あ、そっかそっか、
うん。そうなんですよ。そこまで大きな交流はないんですよ。うん、なのでその行事行事でお隣さんとか、うん、でまたその反対側のお隣さんとかはあのやっぱ移住されてた方だったりするので。
うん、なるほどね。
そうなんですよ、ね、うん。なかなか。あの島、ザ島の人っていうのをこうやって聞けなくて、で、うん、やっぱり私なんか移住者なので、
うん、
あの島の方が気を使って、うん、丁寧語っていうか標準語にしてお話ししてくださるので、はいはいはい、どうしてもあのリアルな声っていうのを聞こえてなくて、
うん、で
この親戚の方が集まった時に話されてる親戚同士のお話を聞いた時に、うん、初め本当に英語ではないし
何
かって、ね、思ってしまった。でも最近はそのやっぱりそうリスニングできてきてるような気がします、
うん、
あ、
そうね、だよく言うもんね、英語聞けるけど話せないって人多いもんね、
そうそうそうそう、やっぱ、うん、理解できるけど、うん、何回か聞いてるうちに、うん、あ、これこの間聞いた単語みたいな、うん、単語はまあもちろんわかるんですけど、うんうんうん、ニュアンスっていうこの動詞、うんうんうん、動詞の部分、うん、あ、そういうこと言ってたんだみたいな、ちょっとでも、あのスピーキングできないですね。
あ、まあだから英語と一緒になった
か。こんな感じ、
そうなんだ、え、も、うん、あのマミさんとこはどんな感じ、うん、そのちゃんと宴会みたいになるわけ、
う
ん、
まあそうですね、皆さん車でお越しになるので、うん、どうしても で日中
お酒は飲めないけど、
うん、お酒は飲まないようにしてるかな。やっぱりおじいさんもね、94歳っていう5年もだいぶ高齢なので、うん、それで多分皆さん気を使ってなのか、お酒は出さないです。お茶だけ、
うん、
でご飯あのオードブルを運んで、
うん、
でお菓子も食べて、でこんな、うん、なんかいろんな最近の話とかして、
うん、
もうだから1時間ぐらいですかね。
うん、まあそうだね、だいたい昼11時ぐらい、うん、11時過ぎぐらいかな。
そうですね、
大体、うんうん、で親族集まってみたいな、
うんうんうん、そんな感じでした。なので結構シンプルに、まあ、感謝の気持ちだけ伝えて、うん、これからも畑頑張りますみたいな、収穫頑張るので、
なるほどね、
どうぞ今年は、
うん、
去年、うん、はい、祈って、うん、祈ってというか見守ってくださいっていう、本当ずうずうしいです、ね、お願いしてきました。
なるほど。あれ、山中さんはほら奥さんがあの与那国系の人や。
そうです、系、まあ与那国、はい、そうです
だよね、うん、なんか違かったりするのかな、まあ、分からないとは思うけど、どんな感じだった？16日祭やったんでしょ、ちゃんと。
はい、一応まあ毎年やっていて、まあ、それこそ覚えることを覚えずに、うん、淡々と自分は檻とあの餅を取りに行って運ぶ役割をせっせとやるだけ、うん、
ああそうなんだ、
ま
あ、
それこそ、はい、あのタープとか5メートルのタープ貼ってやるんで、まあ、そういう準備とかに極力回るようにして、うん、あとはまああの横で、フォローみたいなのを毎年一応やりながら、
うん、
なんとなく過ごしてます
何あれ、やっぱ八重山ファームとかも午後は休みになったりするわけ？
いや、基本的には出勤なんですけど、うん、島の方はもう前もって休み取ったりしているんですけど、今年はまあ幸い日曜日だったので、
うん、まあね、うん、
まあそのまますんなり休みを取って、うん、次の日しっかり仕事行くっていう、あんまり飲めない日曜日ですけど、うん、はい、しっかりと行けたので、
うん、
そうですよね、
慣れてきた、だいぶ16日祭に。
そうですね。まあ、次は彼岸の準備だな、なんていう話をして
る。ああ、そっかそっか。
あれこれ思い出しながら準備をしてるつもりなんですけど。まあ、慣れたって言ったらまだ語弊ありますね。やっぱ一人ではできなくって、あくまでもこう横で見てたらちょっと思い出して、ああ、これ持ってきた方がいいのかなとか、あれやった方がいいのかなってちょっと動いてるくらいなので、まあ、常にでも、はい、どっちかというと裏方に徹して、でまあそのなんか意味とかいろんなことを聞きながらとか、うん、なんかそういう、まあ、吸収しきれてなくて覚えきれてないんですけど、なんかそういう時間にしてます。やっぱりなんか昔からあったことって伝わってきた意味ってやっぱあるのかなと思って、自分はもう効率でこう生きてきた人間ではあるんですけど、そういうなんか意味を知る時間って意外と、なんて言ったらいいんですかね、大切だし、一回立ち止まって自分を見直せるしみたいな、なんかうん、なんか自分にとってはいい時間になってますね。
深いです。
そうね、うん、まあなんか直接的な利害ではないからかもね、
よく、
あとはまあ
合理性からは、
そう、うん、
合理性からかけ離れてるじゃん、やっていること自体は、
うんうんうん、じゃあ愛
したんね、うん、何やねん、はいはいはい、かぶってるね、かぶってるかぶってる、
めっちゃ、
じゃあマミさん、じゃあマミさん、
すいません、いやなんか愛を感じる時間だなと思って、この行事で、
あーそう、
いや、いろんな方の思い出話とかお伺い
して、あ、なるほど、
うん、そう、あ、そういう思い出があって、あ、ここはこういう風になってたんだとか、うん、なんであそこに建物が建たないのかとか、そういうのもなんかいろんな理由があったりして、うん、普段の日常会話では出てこないようなお話とかが聞けたりするので、
うん、はいはい、
そういうのはなんか面白いなって思いますね。
うん、今山中さんはなんか今言いかけて、うん、何だったっけ、
もうすっかり忘れました、今。
ごめんなさい。
いやいやいや。
ちなみにさ、ちなみに山中さん、ほら、与那国って方言、はい、すげえきついじゃん。わかる？なんか話してる。
最初は本当に全部怒られてるもんだと思ってました。
あ、そういう感じなの？なんか、割とどんな、
んだとか、なんていうんですか、 んから始まったり、子音が多かったりするんで、少し英語と人で、なんか、シュッシュッっていう、こう、なんか、んとか、なんか、力が入る言葉が多い気がしてて、あと、濁音不がらしさとかもありがとうなんですけど、なんかちょっと強く感じたりとか、ダンキヒルンドとかって、はさささま、家帰ろうみたいなとかも、DDD から始まったりとか、なんか、ちょっと、こう、なんですか、こっち聞いてるとあたふたするような言葉が多いんで。でも聞いてるうちになんとなく、まあ、把握しながら、ただ語尾が変わっただけで、ヒルンドだと帰ろうなのに、ちょっと、ぬーんとかなんか入ると、帰ったのかね、みたいなニュアンスになるんで、慌てて帰る準備しようと思ったら、いや違う違う、帰ったんだねって話だよ、とか、まだそういうちょっと聞き間違いはありますけど、なんとなく、はい。聞けるようにはなってきたかなですけど、まだ本当に数パーセントですよね。1% 聞けてればいいんじゃないですかね。
あれ、でもお墓は与那国なんじゃない？
あ、与那国だったんですけど、全部お引越ししてきて。
あ、お墓をもう移したんだ。
はい。一応100年に1回の行事って言われるくらいの大イベントです。何台も眠ってるお墓を一気に移動したので、で、1年期とか他のこう親戚の亡くなった関係で移動できなかったりとかするんですけど、めちゃくちゃ忙しい時に、もう今年しかないで、よいどんでやったので、本当の大イベントになりましたけど。
いやもう全部、ね、骨とかも動かさないといけないので、
骨。そうです。でも、与那国のお墓は、いわゆるイメージで古墳みたいな、でかかったので、それをもうギュッと石垣に持ってきたので、まあ、自分以上にそうですね、妻のお父さん、お母さんは大変だったと思いますね。自分はもうあたふた、あたふた、できること、できないこと。で、親戚が集まると、それこそ与那国の言葉になっちゃうんで、もう、自分は何していいかすら分かんなくなるくらいの、パニックな状態で移動しましたけど。
ちょっと失礼なことかもしれないですけど、ふと思った質問があるんですけど、いいですか？
いいんじゃない？どうぞ。
そのお墓を移動されるときに中に骨があるわけじゃないですか。
はい。
この骨は飛行機にの一緒に持っていく。
今回って言ったらですけど、与那国はフェリーで、そうです。抱っこして持ってきたはずですね。一応バトンタッチして、自分はまあそれ持てなかったんで、持たなかったですけど。
あ、人が、じゃあ一緒に抱えて。
そうですね、抱えて船に乗ってました。
よかったです。なんかバンっていうのが。
いや
ちょっと不安な気持ち。すいません。
それはないだ、怖いよ。それなんか空港の人が嫌だよ
ね。ええってなっちゃうからそうね、なんかね、よかったです。ちょっとそれをお伺いできて、私も死んだ後安心します。ちょっとすいません、それをお伺いして。
いや、うん、まあ、それで言うと3人はなんか結構ちゃんと行事してるけど、俺はなんかあんまそういう場が今なくて、どっちかっていうとすごい客観的に見てる感じ。
うんうん、
で、まあ、かぼちゃ畑の隣が、実は結構お墓がたくさんあるんだけど、
うん、
作業してると、知り合いがいて声かけてきたり、っていうのはね。それこそ石垣さんも、うんうん、お墓がすぐ近くで、
そうなんですね。
ちょっとこう、立ち話してたりとか、
うんうんうん。なんかいいですね。
やってんなと思いながら。そうだな。あとは、まあ、自分は特に忙しくないんだけど、
うん、
昨日、夜バイト、タクシーのバイトしてたんだけど、
はい、
やっぱね、16日祭でみんな休みなんだよね。
うんうん、
タクシー休み多くて、
うん、
で、まあやっぱ島の人たちはちゃんと休むんだなって思ったのと、
そうですよね。うん。
うん、あとはね、うん、お客さんが、ほら、結構、こう、親族で集まって、で、家で、まあ、飲んでから、ちょっと、スナック行ったり、カラオケ行ったり、みたいな、人もいて、で、そういうお客さん乗せるじゃない。
はい。
すると、なんか、こう、結構、家の中のことを、話しているのを、こう、聞いてるわけ。
ああ。
うん。
いや、もう、うちの、 あのお母さんはよっつって、うん、あのみんながいるとああやって仲良くできるけど、うん、みんながいないときはよもう本当嫁と仲悪いんだよねみたいな相談をこうしてたりとか。
やっぱりご家族のお話が多そうですね。
いやなんかね、まあ、あった昨日この おそらく長男がいてで次男と、はい、まあその妹あじが、長男は来なくて、次男と妹みたいなのがスナックに行くみたいなって乗せたんだけど、そうするとやっぱ相続の話で結構、
怖い怖い。怖いよ。
チーノなんかすごいな。
さっき、マミさんが愛がどうこうって言ったけど、はい、俺は全く愛のない、あの、16日祭の裏を見ていた
て。あ、そうですよね、まあ。日中は愛があってで夜になったら、
うん、
明けの皮が腫れるじゃない
ですか。なる裏モードが
裏っていうもうそれが
本皮それが本化けの皮剥がれてる、うん、
一応日中まではかぶっとかない
とねたたぬきかぶっといて、ね、
そうそうそうと、ねうん、いや悪口じゃないですよ
いやなんかね酔っ払うと出るんだろうなとか夜になると出るんだろうなってい
やそうですよね、うんうん、でも大事なことな気がしますよそれが本心というか、まうん、
人間だなって思って
ます、うん、本当ですよ本当思います、うん、あのもう一個16日祭が終わって初めて知ったことがあるんですけど、うん、ちょっと私だけかも初めて知るには遅かったと思うんですけど、
うんうん、
マックスバリューに行ってお惣菜コーナーに行ったら、今日はお休みさせていただきますっていうのを見まして、
うんうん
うん、ああ多分昨日が忙しすぎたんだろうなっていうふうに普通になんとなく、うんうんうん、まあお惣菜いっぱいね16日祭で用意するって思ってたんですよね、はいはいはい、で、うんうんまあ、今日ちょっとJA の購買に行って、うんうん、ちょっと取りに行くものがあったので行っていて、うん、そこでも話を聞いたらあ、じゃなくて、すいません。友人がちょっとそこで働いてるんですけど、そこ、うんうん、その方が、今日お誕生日なんですよ、うん。で、お誕生日だけど、じゃあ今日はケーキでお祝いだねっていう話をしてたら、うん、いやケーキ屋がどこもやってないんだよってなって。
ああ、そうなの、ね、
あ、それもやっぱり16日祭後で、いっぱいお料理も多分出したであろうし、うん、お菓子とかも。はいはいはい多分、うん、皆さんお家にいっぱいあるだろうってことで今日ぐらいは休んでいいんじゃないかみたいな雰囲気ができて
る、
うん、
なるほどね、
うん、そんなと思ってお誕生日なのにケーキなしですかみたいな感じで、ねうん、ちょっとその衝撃というかあそういうこともあったんだっていうのを初めて知ったので、うん、衝撃でしたっていうことです
いやーでもね
あるある
俺はいいと思うんだよね、うん、なんか日本ってさね、あ日曜も仕事しなきゃみたいなとか、うん、なんか結構そこに縛られすぎちゃってるけど、石垣ってほら、うん、割と日曜休みの店多かったりとか。
多いですね。確かに。うん、あと、運動会のため、午後は休みますみたいな、
うん。なるほどね、うん。
本当になんかそれ見るだけで、うん、その告知を受けても、なんか別に嫌な気持ちはしないですね。うん、なんか、行ってらっしゃいみたいな。ね、
家族を大事にしてね、感じとか。うんうん
で
これ内地の人にとってもいいのかなと思ってて、
はい、
こうな異国情緒がある感じがする
ね。まあ観光でね何日間かしか来られない方にとっては、うん、お店やってないのってなっちゃうんですけど。
なるけどね、まあそれも別にまた来ればって思うし。
そうそうリベンジがね、うん、できます ね、
うん。まあ昨日はちなみにかなり言われたけどねお客さん。
あそうなんですか
お店やってないね、みたいな。いや、特別やってないんですよ。で
確かに。
毎回、いや、今日はあの世の正月でねって、毎回説明して。
そうですよね。そっか。観光の方も乗せるから。
そうそうそう、そう。
うんうん。あ、そうですよね、うん。あ、面白いですね。いろんな方のお話聞けましたね。また、
そうだね。いや、もう、結構タクシーはいろんな話聞ける。
そうですよね。
この離婚の相談されたもんね。
え？ちょっと
何の話と思いながら。
え、ディープですね。
そうですよねって言いながら聞いてましたけどね。
ちょっとタクシードライバーの日記もお伺いしたいですね。
いやいやいや。あの、女性ドライバーも募集してるんで大丈夫です
よ。え私夜いや
夜。
テンション上がってなんか話し込みすぎちゃいそう。
あ、やりそう。なんか目的地通り過ぎそうな。
あ、そうそうそう。あ、間違えましたって。
まあまあ、というわけで16日祭をちょっとウォーミングアップと思ってたら、もうなんか結構1本分ぐらい撮っちゃったんで、
すいません。
とりあえずあの雑談会ってことで、1本目はこれで終わりたいと思います。はい、次ね、徳山さんのことちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんで、とりあえず、これちょうど第10回なの、放送配信。
ああ、そうなんですね。
そう、10回記念ということで、
ありがとうございます。
はい。今回こんな感じで、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。